皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。本日は、親クラブにですね、公式訪問2週間前の訪問に参りますので、よろしくお願いいたします。まず最初にですね、大谷ガバナーのちょっとビデオを流しますので、ちょっと見てください。 ません、これはですね、急遽ガバナ補佐9人がですね、話をしたわけじゃなくて、ある一人の方がですね、大谷さんの自己紹介するのが面倒くさいという言い方をすると失礼なんですけど、大谷さんがですね、名古屋ガスには僕が自分で喋った方がいいだろうということで、このビデオを作っていただきまして、それで、訪問するときには必ずこれを頭で流してくれないかという話になりまして、確かもらったのが、7月入る1週間ぐらい前ですね、出来上がったのをいただいております。ということで、重複すると思いますが、私のこれからガバナ補佐訪問ということで、タグをさせていただきます。よろしくどうぞお願いいたします。それでは大谷ガバナーの公式訪問に先立ちまして、 RI の会長方針と大谷ガバナーの地区方針にをご説明いたします。RI 会長さんのご紹介をいたします。イアン・ H.S. ライズリーさんですが、所属はサンドリンガム・ロータリー・クラブでございます。オーストラリア・ビクトリア州でございます。職業は公認会計士。オーストラリアの地域社会の貢献が認められて、オーストラリア勲章を受賞。1978年にロータリークラブ入会でございます。 RI 財務長理事、数々の RI 及び財団委員会の委員長と委員などを歴任。メジャードナー及びロータリー財団伊蔵友の会会員でございます。続きまして、イアン・ライズリー会長の本年度のテーマはロータリー変化をもたらすで、これは国際協議会の1月16日サンディーゴの所信演説に基づいた抜粋です。イアン・ライズリー会長は、私たちの仕事は戦略計画で定めた3つの優先的事項によって導かれると言っています。1つ、クラブのサポートと強化。2つ、人道的奉仕の重点化。3つ、ロータリー公共イメージと認知度の強化。この3つの優先項目に基づいてテーマの進行をしていくようです。まず最初のクラブのサポートと強化については、昨年の規定審議会で決まりました人頭分担金の増額、それを利用しましてオンラインツールの大幅な改善を行うようです。皆さん、マイロータリーやクラブセントラルを開いていた方がいるでしょうか。何かを調べようと開いたりするのに、今のところ非常に長い時間がかかっています。それを改善するということです。これはもうだいぶ改善されまして、早くつながるようになりました。クラブの具体的な課題、男女会員のバランス、ロータリーの平均年齢、ロータリーは女性会員を受け入れられてから28年が経ちますが、思ったように女性会員の数は増えていません。10年前の 13% から10年かかってわずかに 7% 伸びたに過ぎません。当2780地区は 9.5% ぐらいです。これは日本全国の地区の比率からしたら多い方ですが、世界の比率からしたら半分くらいでございます。会員増強のためには、女性会員の入会に優先的に取り掛かりたいということでございます。 国際協議会に参加した次年度ガバナーは539人いましたが、そのうち103名が女性でした。次年度ガバナーの女性の比率が 19% 強に当たります。これはロータリー全体の女性会員の比率と同じです。各クラブは会員増強を目指して女性会員の入会に積極的に取り組んでほしいということです。次にロータリアンの平均年齢ですが、30代の会員は RI で把握している会員のわずか 5% ですが、しかし実際は30代の会員というのは日本ではあまり現実的ではありません。今現在会員の大半は60歳以上で、若い会員を入れないと10年後、20年後には会員数の減少と組織の維持などどうなっているか分かりません。よってロータリーは若い会員を入れることにかなりの重要性を持って考えています。しかしここに書いているように、若い会員の入会と参加を促していく方法が見つからないというのが現実でございます。ですからロータリーの会員増強には、女性会員の増加と若い会員の増加が最重要項目でございます。人道的奉仕の重点化について、ロータリーの6つの重点分野は、平和と戦争予防、紛争解決、疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識字率の向上、経済と地域社会の発展です。この6つにのっとっていろんな分野で奉仕活動を行いますが、ロータリーが手を引いていた後でも自分で運営していけるようなことを考えて奉仕をしています。それが持続可能です。例えば井戸を掘ったり病院を建てたりした後、ロータリーが支援し続けなくて自力で運営していけるようにするのがロータリーの奉仕でございます。ポリオについて言えば、活動の目的はウイルスを封じ込めることではなく撲滅をすること。ポリオ撲滅は持続可能な奉仕の究極、その投資が生み出す恩恵は長期的であるだけでなく、恒久的、奉仕のインパクトを大きくする最善の方法は持続可能性です。RI の公式発表では、ポリオ常在国は3カ国になっています。数年前にアフリカからなくなったと言っていましたが、また復活した模様です。実際パキスタン、アフガニスタンなど内戦を抱えている国は実数がつかめず、どのようになっているのかわからないらしいです。持続可能なところまで続けられるのでしょうか。これは私の意見でございます。ここが大変難しいところで、すぐにロータリーを理解するのは無理があります。人によってロータリーは親睦が第一、 あとは関係ないなどという人もいます。それも大事ですが、ロータリーは会員増強を合言葉に中身のない会員増強をやっていても仕方がないような気がします。私のクラブは40周年を機にして、エニシダ基金というクラブ独自の基金を3年かけて立ち上げてまいりました。この基金は地域のボランティア活動にもっと支援できないかということで始めました。今年は9団体総額150万円の支援を行いました。その支援先がパートナー団体になって、今度は私たちの奉仕活動を手伝ってもらっています。そのような中から会員増強ができればと考えているところでございます。これらの優先事項をまとめると、持続可能性にロータリーでほとんど語られてないもう一つの側面がある。この地球の持続可能性、これからはポリオの先を行っているように思います。外に過去に環境問題を定義している RI 会長さんがいたようです。1990年パウロ・コスタ会長は地球の環境保全を呼びかけました。地球に貢献することで未来に対する誓いを新たにしました。環境の悪化と気候変動は全人類の脅威となっています。影響を受けやすい弱い立場の人をロータリーが助ける必要があります。環境問題がロータリーで議題に上がることは今までほとんどありませんでした。今や環境問題はあらゆる人にとって懸念すべきことになっております。少し割愛してありますが、ライズリーさんはチェルノブイリ原発事故から被爆者の少女を受け入れたりしております。それによって環境問題が非常に大事だということに思いが至ったのではないでしょうか。そこで新ロータリー年度開始から2018年4月22日のアースデーまでの間に、各会員に月少なくとも1本の食事をするように、全てのロータリアンにお願いする、この取り組みで120万本の新しい樹木が植えられ、環境への良い影響があると思われております。この取り組みを通じて、この地球に住む人だけでなく、私たちが住み頼っている地球そのものを救う責任がロータリーにあると私たちが気づくことです。それでは大谷エレクトの具体的な方針についてお話しします。増強を最重点にしています。女性会員の増強を軸に、50名以下のクラブは1名、51名以上のクラブは2名以上を持続。これは前年度のサウノガバナーの方針と同じと言っていました。これにとらわれず、多くの会員が入会すればいいと思っております。戦略計画の実行、公共イメージと認知度の向上、メディアの連携を重点にということです。今までの公共イメージ委員会はポリオの運動を中心に行われてきましたが、 次年度からはマスコミなどに間に入ってもらってクラブをアピールできるようにしていくと言っておられます。外に前年度のセミナーからマスコミをたくさん呼んで新しい試みをしているようでございます。長期計画の目標と実行は自分のクラブの10年後のイメージを考えながら計画していってくださいということでございます。ロータリーは終わりがないのです。40代で入って10年経てば50代になってしまいます。そこまで安心しているとすぐ平均年齢が上がってしまいます。そして組織が硬直化してしまいますので、できれば年齢の若い人を入れてください。平和の貢献はもとより、財団に対しての寄付は寄付という表現ではなく奉仕活動の資金源であると認識してください。今年度の目標は年次寄付200ドル以上1人当たりでございます。高級基金も1人当たり1000ドル以上、ポリオ40ドル以上、地区補助金は50万以下ですと非常に利用しやすく、状況になっております。ガバナーは寄付ではなく奉仕の活動への原資ということです。実際は3年前に寄付した金額の3分の1でしかありませんが、クラブの奉仕活動に使えることはありがたいことです。地区補助金が余ってしまいますとグローバル補助金に積まれます。グローバル補助金になりますとハードルが非常に高く上がってしまいます。地区ではこのグローバル補助金も奨励しています。米山も2万円以上でよろしくお願いいたします。またマイロータリーの登録率の向上では、今 RI では全ての報告登録に対してウェブ上で行っています。ロータリーの情報を取るにも大変重要なツールです。ぜひ皆さん、まだ登録していない人は登録してみてください。会長幹事さんは必ずマイロータリーに登録してクラブセントラルにアクセスしてください。また地区のホームページが新たに立ち上がります。これは地区の委員長の田中さんが推薦して、やっておりまして、もう立ち上がってまいりました。各メンバーさんにはですね、 ID とパスワードが、支給されておりますので、その、ホームページを上げてみてください。研修会の欠席や必要なお知らせはすべてこのホームページ上で行うということで、今非常に混乱しているのはマイロータリーと地区ホームページの違いがわからないという人が大勢いるということです。大変重要なことなので、この研修を行うということで大谷カバナは検討しているところでございます。2016年の規定審議会で定款が柔軟性を持ったものに変わりました。この改革を安易な方向に持っていくのではなく、クラブ発展役立つような改革に持っていくのが良いのではないかと思われます。以上、会長の基本方針とそれを受け入れた大谷ガバナーの地区方針です。皆様よろしくお願いいたします。以上でございます。ありがとうございます。
渡辺ガバナーさん、誠にありがとうございました。それでは本日は少し時間を過ぎておりますが、大谷会長監督了解を了承しておりますので一応報告させていただきます。それでは報告をしましたので臨みました、横山会長
はい、転生します。
ありがとうございました。次週例会のご案内させていただきます。第2771回例会8月、続きましてですね、クラブ協議会に入りたいと思います。司会の方は横山会長、よろしくお願いいたします。
はい、それでは、ちょっと時間がいっちゃってますが、引き続きましてクラブ協議会の方に入らさせていただきます。 本日は、渡辺、ガバナー補佐様の方に、質問事項を受け付けたいと思います。でこちらの方はですね、本日持ち帰っていただきまして、次回の、8月24日の公式訪問の時に、正式なお答えをしていただくということでございます。ぜひとも質問事項とかございましたらよろしくお願いします。
はい、大谷ガバナーはですね、とりあえず質問事項をですね、湯河原小田原ロータリークラブの方で、2週間前の補佐訪問の時にですね、お井沼パソガバナーの方からなかなか面白い質問があったということで、それを、第9グループの補佐がですね、大谷ガバナーに持ち帰りまして、なかなか、お井沼ガバナーからですね、素晴らしいそのロータリー活動で一番有意義な、楽しいその、公式訪問をできたというふうなお礼の手紙をもらったということで、大谷ガバナーも感激しておりました。それは昨夜ですね、LINE が大谷さんから入りまして、お井沼ガバナー90歳か91歳だと思います。だいぶ感激しておりました。そういうことで、大谷ガバナーできれば公式訪問の時に、たくさんの質問をしていただければ、1時間でも2時間でもフォーラムをやるそうでございます。昨日のうちの、公式訪問の席ではですね、7つぐらい質問がありましたが、その中では、即答でしたね。なかなかうまい回答をしてたなというふうに感じておりました。別に質問がなければできましたら質問内容を書き上げてですねいただければ幸いだと思います。よろしくお願いいたします。